ありがとうございました。それでは今日の御言葉に、心を向けてまいりたいと思います。今日はスーちゃんが英語に訳してくださいました。感謝します。Thank you, スーちゃん for translating in English today. So let us pray first, then the story.一言お祈りして、そして始めていきたいと思います。お祈りさせていただきます。愛する天の父なる神様、今から今日の御言葉に私たちは心を向けてまいります。どうぞこの時をあなたの御霊によって豊かに導いてくださり、語らせていただくこの者の唇をあなたが清め、あなたの御心を分かち合うことができますように、また語られるあなたの御言葉が私たち一人一人にとって豊かな霊の糧となり、あなたの栄光を豊かに表すものとなりますよう助け導いてください。これからのひとときをすべてあなたの御手にお委ねし、愛するイエス様のお名前を通して感謝してお祈りいたします。アーメン。はい、受難節に入って、第2日曜日、2回目の日曜日を今日は迎えました。今年は、私たちのこの2021年の暗唱聖句を通してイエス様のこの十字架と、まあ、復活にですね、心を向けてまいりたいと思っています。で今日は、続きになりますけれども、特に、御使いもそして権威あるものもという、この聖句から、この部分からですね、イエス様のこの十字架の恵みについて、考えてみ、たいと、まあ、そんなふうに思っています。聖書にはですね、しばしばこの御使いというふうに呼ばれる存在が登場します。御使いあるいは天使、エンジェルですよね。例えば少し前のクリスマスになりますが、マリアに、受胎告知をした、御使い、皆さん覚えてますでしょうか。ガブリエルという名前でしたよね。ルカの1章26節、聖書開きませんが、気になる方はね、メモしていただいて後で確認してください。ルカの1章26節のところにこのガブリエルという名前の天使が登場します。でこのガブリエルという御使いはですね、まあ、知ってる方もいると思いますが、旧約聖書にも登場しますね。旧約聖書のダニエル書、私たちの教会にもダニエルさんいますけれども、そのダニエル書にもですね、いわゆるメッセンジャーとして神様のこのメッセージを伝える役割を担う御使いとして、まあ、ダニエルの場合はこの夢の解き明かし、また幻を見せるというね、そういう役割を持って、このダニエル書にこのガブリエルという御使いが登場しています。またその同じダニエル書にはですね、もう一人、御使いが登場してるんですけれども、皆さんどうですかね、わかりますかね。もう一人、ダニエル書には、天使長ミカエルという、御使いが、その御使いの存在について、記されていますね。天使長ミカエル、天使長ですから、まあ、ちょっと偉い天使なんでしょうね。ミカエル、まあ、英語だとマイコーって言いますけれども、ミカエルですね。ちなみに新約聖書を開きますと、まあ、今は開きませんけれども、気になる方は、先ほども言いましたがメモしてください。新約聖書ですと、ユダの手紙というところ、ユダの手紙の1章9節、それから黙示録の12章7節のところにも、この天使長、ミカエルについての記述が、あります。でもう少し話しますけれども、創世記にも出てきますね。創世記の最初の方、創世記の、3章には、神様がですね、ケルビムという、まあ、これも御使いの一人なんですけれども、まあ、ケルビムというのは複数形で、本当はケルブっていうんですが、そういう天的な存在を、この人間を追放した、楽園から追放した後に、命の木への道を守るためにですね、エデンの園の東に、このケルビムという御使いを、円を描いて回る炎の剣と共にこう配置したというふうに記されていますね。また、イザヤ書の6章、これもね、気になる方、後で開いてみてください。イザヤ書の6章には、セラフィム、まあ、ケルビムとちょっと名前似てますけれども、セラフィムというね、名前の天使というか、天的な、この存在が、この特に神様を褒めたたえる、神様を賛美する、天使として、その様子が、イザヤ書6章に描写、されていますね。これは黙示録の4章を開いていただくと、そこに 不思議な生き物が神様のすぐ近くにいる様子が描かれているんですが、その生き物もやはり神様を同じように賛美しているところからですね、おそらくセラフィムと同一、同じこの見つかりではないかというふうに、まあ、よく言われています。もしくは同じ種類っていうんですかね、グループというか、見つかりと言われていますね。まあ、他にも聖書には、まあ、名前については言及されていない、この御使いたちというのがいろんなところで、たくさん登場するわけですね。で、登場するんですが、この彼ら御使いの存在について、私たちが聖書からこう得られる情報知識というのは、非常に限られています。で、彼らがいつどのように生まれたのか、あるいは創造されたのか、その、まあ、起源とか、あるいは歴史について私たちはほとんど、まあ、聖書からは知ることができない。ただ、彼らが神様に仕える存在であるということ、そしてその神様の御心に従って私たち人間に、まあ、関わっているということは、まあ、聖書のもういくつかの御言葉から私たちは想像することができる、知ることができますね。例えば、一箇所だけ聖書開きますが、ごめんなさい、画面にちょっと御言葉今日出ませんが、ヘブル人への手紙の一章の14節。ヘブル人への手紙の一章の14節にはこのように記されています。御使いは皆使える霊であって、救いの相続者となる人々に使えるため使わされたのではありませんかというふうに、この御使いが神様の御心命に従って、私たちにこう使えるというかサポートする、そういう役割を担っているということが記されていますね。従って、神様の御心に使える御使いたちが、その神様の御心にいわば反すること。すなわち、主、キリストイエスにある神の愛から私たちを引き離すようなことを、するとは考えられない。今日の御言葉に言えばそんなことはできないんですけれども、でも、たとえできたとしてもそんなことはしない、わけですよね。考えられない。けれども、こういうことはあると思うんです。私たち人間が、この御使いという存在を、ある意味、神格化してしまう。神様のように扱ってしまう。そして偶像礼拝に陥ってしまうという可能性はゼロではないと思います。実際ですね、黙示録を記した、ヨハネは、それらのこの幻というか、ビジョンをですね、黙示を彼に示してくれた、この御使いの足元にひれ伏して拝もうとしてしまいました。しかしその時その御使いは彼を咎めて次のように言っているんですね。黙示録の22章8節9節に書かれています。黙示録の22章8節9節。これらのことを聞き、また見たのは私、ヨハネである。私が聞き、また見た時、それらのことを示してくれた御使いの足元にひれ伏して拝もうとした。すると彼は私に言った。やめなさい。私はあなたやあなたの兄弟である預言者たちや、この書の言葉を固く守る人々と同じしもべです。神を拝みなさい。この御使いは、ヨハネがこうひれ伏して拝もうとしたのを咎めるわけですよね。私は礼拝の対象ではない。あなたと同じ私も神を礼拝するものだ、というわけです。で、この教会の歴史というのを振り返るときに、人々は、このしばしばですね、この御使い。御使いだけではなくて、いわゆる聖人と言われるようなね、何かすごいことをしたこの人なんかを、聖人と言ってですね、いわゆる、こう、神格化してしまう。そして、礼拝の対象にしてきてしまったという、過去があるわけですよね。でもその結果どうなってしまったかというと、その結果、イエス・キリストの福音は歪められてしまった。あるいは薄められてしまった。そして神様の救いやその恵みについて、多くの人々が誤った、間違った認識を持つように、その歴史の中でなってしまいました。そしてそれは、やがて時の権力なんかとですね、こう結びついて、 この弱者を虐げるというか、この搾取するために、まあ、利用されるようになっていったわけですよね。まあ、一番有名なところで言えば免罪符なんていうのはそうですよね。この免罪符お金を出して買えば、天国に行けるみたいな簡単に言ってしまえばですね、そういう、聖書の福音の真理からはかけ離れた、そういった、教えが広まってしまう。でも神様は、まあ、宗教、私たちは宗教改革というのを習ってますけど、そういった運動を通してですね、また、まあ、一番有名なのはマルチン・ルターだと思いますけれども、この聖書の真理、御言葉の本当のこの意味するところをですね、取り戻そう。そのために命を投げ打って、この間違った、当時間違ったこの教えに抵抗した。まあ、抵抗するというのはプロテスタントって言いますね。そこからプロテスタント。教会っていうのは生まれましたけれども、この歪められた間違った教えから元の正しい教えに戻ろうという抵抗運動、そういった多くの信仰者たちを通して、このキリストの福音の真理というものをですね、再びこの私たちの心に取り戻してくださった。あの運動の背後には神様のやはり導き力があったと思います。まさにこの御使いも、そして、権力者権威ある者もですね、私たちの主、キリストイエスにある神の愛から、私たちを引き離すことはできないという、この今日の御言葉を、まあ歴史の中で、その歴史が証明してきているんだなというふうに、思わされます。皆さん今日はですね、もう一つ、お話ししたいことがあるんですね。それは、かつて、御使いだった者たち。御使いでも、かつて御使いだった者たちについて、今日はもう一つお話をさせていただければなと思うんですね。先ほど御使いというのは、神様に仕える存在であるというふうに申し上げたばかりなんですけれども、その御使いたちの中に、かつて、神様に対して反旗を翻した者がいました。それは今日私たちが悪魔とかね、サタンというふうに呼んでいる存在です。で、聖書はこの悪魔の存在について、まあ、御使いについてもそうなんですが、この悪魔という存在についても、その詳細、詳しいことをほとんど記していません。ただですね、いくつかの箇所から私たちは、想像することができますね。例えば、まあ、開かなくても結構ですが、気になる方はメモしていただいた後で見てくださいね。例えば、イザヤ書の14章。まあ、ここには、直接的には、バビロンの王に対する予言、警告の言葉が書かれているんですけれども、まあ、その言葉の中に、いわゆる、サタンに関する、この情報というか、言及もあるというふうに言われています。特にこのイザヤ14章には、皆さんも聞いたことあると思いますが、明けの明星とかね、暁の子、いわゆるルシファーですよね。悪魔のこの名前として、漫画とかね、映画の中でも時々使われますけど、ルシファーというのはここから来てますよね。暁の子、明けの明星というふうに、その存在がこのイザヤ書の14章に記されています。それからエゼキエル書の28章にも記されていますね。このエゼキエル書も直接的には、まあ、当時のツロというところのね、王に対する、まあ、予言の言葉なんですけれども、やはりここにもその背後には、サタンに関する、言葉が書かれている、というふうに言われています。そして、最後は黙示録ですね。黙示録の12章。もうここにははっきりと、竜、蛇、私たちが悪魔、サタンと呼ぶものというふうに記されてますから、ここはもうはっきり悪魔について書かれている場所ですよね。黙示録の12章。まあそういったところ、今日は、一つ一つ開きませんけれども、そういったところに記されている、この御言葉を総合的に、こう、判断をするとですね、まあこんなことが言えると思うんです。つまり、悪魔という存在、彼が、まあ、かつては御使いの一人であったということ。それも特別な御使いの一人であった。ところが、その力にうぬぼれて、そして神様に反旗を翻したということ。そしてその結果、神の怒りを買い、天から追放され、地に投げ落とされてしまった。まあ、以降、 まあ、神様を憎む者、神に敵対する者、そして、特にその神様が求愛するですね、私たち人間を神様から引き離すために惑わす者となったということが、まあ、記されている。まあ、そういったことを私たちは、そういった御言葉から推測することができます。また今日の御言葉で、御使いの後に使われている権威あるものという言葉が使われていますよね。で、この権威あるものっていうのはもちろんこの地上での権力者という意味もあると思うんですけれども、この権威あるものっていう言葉は、実は神様の持つ権威だけではなくて、この悪魔の力を表す際にも、聖書の中では時々使われているこれ言葉なんですね。まあ、ギリシャ語では少し表現が違うんですが、例えばエペソの2章の1節から2節のところに空中の権威を持つ支配者という言葉が書かれていますが、この空中の権威を持つ支配者というのは、悪魔のことを指しているわけですよね。なんだ空中の権威と思いますけれども、つまり天から落とされたから天よりは下なんですね。でも私たち人間よりはまだ力があるということで、天と私たち人間のいる地上のちょうど中間部分、空中エアに、いわゆるこう存在しているものの権威という意味で、悪魔を指すときに空中の権威という言葉が、まあ、使われていたわけですよね。で、先週のこの日曜日の子供たちの時間に、キャシーさんだったと思いますが、キャシーさんがシェアしてくださったあの歌がありましたよね。あの歌の中では、はっきりと No are angels, no are demons っていうふうに、いわば、この権威あるもの、日本語では権威あるものという言葉が、まあ、悪魔というふうに、デーモンというふうに、まあ、意訳、されていましたね。ギリシャ語には直接悪魔という意味はその言葉にはないんですけれども、でもその背後にある意味を組んで、まあ、キャシーさんの紹介してくださったあの歌の中では、No are angels, no are demons って、もうここは悪魔というふうに訳されていたわけです。まあ、実際、まあ、この世の権威、特に反キリスト的な権威の背後には、サタンの知恵や力が働いているということを踏まえるなら、まあ、この権威あるものイコールサタンのこと、あるいはそのサタンに支配されている、まあ、この世の権力者たちというふうに解釈することができると思うんですね。で、今日は、天使に続いてこの悪魔の存在について、特に次の3つのことを今日は私たち心に留めることができたらなというふうに思います。第1番目、それは悪魔は確かに存在するということですね。そして私たちはその存在を無視したり、軽んじたりするのではなく、警戒、注意すべきであるということです。まあ、特に、この理性的なね、人、あるいは論理的な、人というのは、この、まあ、いわゆるこの悪魔とかサタンとかね、そういうちょっとカルトの匂いがしますよね。このカルト的な、誘惑、あるいは盲信、こういったものに対しては非常にこの注意深い、騙されないというね、そういう反面ですね、悪魔のですね、いわゆるその存在感を消した、悪魔のその存在感を消した巧妙な誘惑には無防備であるということが少なくないんじゃないかなと思うんですね。まあ、反動ですよね。例えばですね、田舎の方に行くと、玄関に鍵をかけてない家っていうのありますよね。まあ、カナダはそういう家ないかもしれませんが、少なくとも僕は子供の頃は、自分の出身地も田舎なんですが、田舎の中にさらに田舎っていうのがあって、もっとこの田んぼに囲まれてるようなですね、友達の家なんかに行くとですね、大概家に鍵かかってないですね。鍵がかかってないところからドアが開きっぱなしになってたりしますよね。もう誰も全く注意してないですね。で、それはもうもちろん、この隣近所みんながもう顔見知りのこの知ってるね、もう小さな田舎で、もう泥棒なんかいないっていうね、しかも昼間、そんな人いないっていう、まあ、前提がそこにあるからなんですけれども、まあでもね、そうやって油断をしていると思いがけず泥棒に入られてしまうっていうことがありますよね。まあ滅多にないんですけれども、でもやっぱり時々そういうことってあるわけです。で、悪魔も同じなんです。悪魔も悪魔なんかいないよ、悪魔なんか存在しないよっていうふうに人間が思ってくれていた方が、 むしろ仕事がしやすいってことがあるわけです。悪魔なんかいないよ。神様なんかいないよ。もうそんなの非科学的だ。ね。そういうふうに言って自分は賢い自分は分かってるって、そういうふうに思ってる人の方が、実は悪魔入り込みやすかったりするわけですよね。で、聖書は、悪魔のその歴史についてはそんなに詳しいこと記してませんが、でも悪魔の存在については聖書は明確に記しているわけですよね。しかも注意するように言って、私たちはそのことを決して軽んじるべきではないと思います。で、第2番目に、今日私たち心に留めたいこと、それは私たちはこの悪魔の存在を認識して、その、まあ、脅威にですね、対して警戒すべきではもちろんあるんですが、恐れる必要はないということ、これ今日2番目に私たち心に留めたいと思います。悪魔を恐れる必要はない。なぜならば、私たちの主イエス・キリストの十字架の死と、そして復活によって、すでに定められていた悪魔の敗北はいよいよ決定的なものになったからです。キリストの血の力によって私たちの罪は許され、そして清められました。悪魔はもはや私たちを、あのエデンの園の時のように、私たちを罪の力によって、罪の誘惑によって支配する手段を実は失ったんです。あの時、あの聖書には直接書かれてませんが、パッションっていう映画でね、イエス様がゲッセマネの園で祈るところで、悪魔が最後の誘惑を試みる場面が、映画の中で描かれてますけれども、悪魔あれを何とか阻止しようとしたわけですよね。ペテロが、イエス様に、そんな十字架で死ぬなんて言っちゃいけませんって言った時に、イエス様は、引き下がれサタンっていうふうに言いますよね。なんとかイエス様が十字架で私たちの贖いをしないように、悪魔はなんとかそれを阻止しようとした。でも止めることはできなかったわけですよね。で、悪魔はもともと神様には勝てませんし、敗北は初めから決まってるんですが、あのイエス様の十字架が成就した時に、悪魔の敗北というのはそこで完全に、さらに決定的なものになったわけですよね。ですから、今悪魔にできることっていうのは、せいぜい私たちがこの神様の勝利に、イエス様の十字架、そして復活を通して決定づけられたこの神様の勝利にですね、私たちが気づかないように私たちの目を偽りごとでそらす、惑わす、騙すことくらいなんですね。ですから、もちろんこの、そのようにアプローチしてくる悪魔を警戒私たちする必要はありますけれども、しかし恐れる必要はない。イエス様を信じているならば、私たちは悪魔に負けることはない。悪魔は私たちに打ち勝つことはできない。もうすでに敗北は決まっています。最後に第3番目にもう一つ、今日私たちがこの悪魔について、心に留めたいことはですね、この悪魔に対する神様の裁きというもの、悪魔に対するこの神様の裁きを見るときに、それは私たちに対するですね、神様の愛がどれほど特別なものであるかということを間接的に示している、教えているということができるということなんですね。で、先ほども少し話しましたが、悪魔というのは、どうもこの聖書を読んでいくと、特別な御使いであったようですね。悪魔はかつて最も美しかった、そして最も力ある御使いの一人だった。それは彼自身にですね、神を超えることができる、超えられるんじゃないかとさえ思わせるほどのものだったわけですよね。自分があまりにも美しくて、あまりにも力があるから、俺神様以上いけるんじゃないか、思ってしまうぐらいのものを彼は持っていた、与えられていたわけですよね。そういうふうに作られた。まあ、おそらく神様がお作りになったこの御使いたちの中でも、位の高いというかですね、最高傑作の一人だったんじゃないかなというふうに思います。しかし彼は、うぬぼれてしまった。そして堕落し、地に投げ落とされてしまいました。しかし私たちに、彼を、このサタンをですね、蔑む資格があるでしょうか。私たちも、 まあ、悪魔にそそのかされたとはいえですね、私たちも神様を裏切って、そして楽園を追放されたという点においては、同じ穴の虫穴なんですね。けれども、そこには決定的な違いが一つだけあります。悪魔、かつて見つかりだってね、悪魔と私たちの間には決定的な違いが一つだけ。それは、私たちには、悔い改める機会が与えられているということなんですね。悪魔にはそれがない。私たちには悔い改める機会が与えられている。そればかりじゃなくて、神様は私たちのこの悔い改めのために、御子イエス・キリストの命さえも与えてくださっているということなんです。一箇所、今日はたくさん聖書を開いて申し訳ないんですが、一箇所聖書を開きますね。ヘブル人への手紙の2章の14節から18節。気になる方はメモしていただいて、後で開いていただいてもいいんですが、今お読みしますね。それを聞いてください。ヘブル人への手紙の2章の14節から、16節までにしたいと思います。このように書かれています。そこで、子たちは皆血と肉とを持っているので、この子たちというのは私たちのことですね。子たちは皆血と肉を持っているので、主もまた同じように、この主というのはイエス様のことです。主もまた同じようにこれらのものをお持ちになりました。これはその死によって悪魔という死の力を持つ者を滅ぼし、一生涯死の恐怖につながれて奴隷となっていた人々を解放してくださるためでした。死は御使いたちを助けるのではなく、確かにアブラハムの子孫を助けてくださるのです。主は御使いたちを助けるのではなく、確かにアブラハムの子孫を助けてくださるのです。このアブラハムの子孫というのはもちろんイスラエルの民ですけれども、同時にイエス様を信じる霊的なアブラハムの子孫、私たちも含まれているわけですね。私たちには、ケルビムのようなね、この約束の、契約の箱の上にこうあったと言われるあのケルビムのような翼もなければ、あるいはガブリエルやミカエルのような知恵も力もありません。彼ら御使いたちと比べて私たちはなんと無知で、そして愚かで弱い存在でしょうか。しかし、一つだけ御使いたちに勝っているものがあるとしたら、一つだけ彼らに私たちが有利というか勝っている点があるとすれば、それは私たちが何にも増して神様に深く愛されているっていう点です。堕落したとはいえですね、かつてその御使いたちの中でも最高位にいた御使いにさえ与えられなかった恵みとその特権を私たちは与えられてるんですね。だから詩編にありますよね、神様よ、あなたは一体私たち人間が何だというのでそこまで私たちに目を留められるんですかって歌ってる詩編がありますよね、まさに。最後にですね、この箇所をお読みして今日終わりたいと思いますが、イエス様の弟子の一人、ペテロは、この神様の恵みについて、手紙の中で次のように記しています。第一ペテロの一章の10節、12節。第一ペテロの一章の10節、12節。これあれですね、最近水曜日の祈祷会で学んでる第一ペテロですけれども、その一章の10節、12節です。ペテロはこんな風に記しました。この救いについては、あなた方に対する恵みについて、預言者たちも熱心に尋ね、細かく調べました。彼らは自分たちのうちにおられるキリストの御霊が、キリストの苦難と、それに続く栄光を前もって明かしされたとき、誰を、またどのような時を指して言われたのかを調べたのです。彼らはそれらのことが自分たちのためではなく、あなた方のための奉仕であるとの啓示を受けました。そして今やそれらのことは天から送られた聖霊によってあなた方に福音を語った人々を通してあなた方に告げ知らされたのです。それは御使いたちもはっきり見たいと願っていることなのです。この御使いたちもはっきり見たいというのは覗き込むというのが直訳ですよね。天にもし窓がこうあるとしたらですね、 その丸い窓から、天使が肩を寄せ合ってですね、俺も見たい、俺も見たいって言って天からこう、みんなで寄ってたかって、こう、なんとかそれを見ようと覗き込んでるって、そういうふうに、オリジナルのこのギリシャ語では書かれてるんですね。キリストの苦難と、それに続く栄光、福音ですね。それは、御使いたちもそうやって見たいくらい、つまり御使いたちも未だかつて見たことのないそれは、恵みであり、救いであり、まさに天においてもですね、前代未聞の出来事だった。イエス様のあの十字架と復活っていうのは、天の御国においても、前代未聞、今まで起こったことがない。誰も見たことがない。それは、私たちが今神様から受けている、この恩寵と愛が、どれほど特別なものであるのか、それは物語っています。受難節の今、この恵みと愛の大きさに、私たちは今一度心を止めるべきではないでしょうか。御使いも、そして権威ある者も、私たちの主、キリストイエスにある神の愛から、私たちを引き離すことはできません。お祈りしたいと思います。愛する天の父なる神様、私たちがあなたから今日受けているこの恵み、この救い、そして将来の約束は、御使いたちでさえも今まで見たことのない恐るべき大きな恵みであり、愛であり、恩寵であるということを覚えて感謝いたします。御使いも権威ある者も、このあなたの偉大な愛から私たちを引き離すことはできません。主よ、どうぞ、このあなたが成し遂げてくださった十字架の御業、そこに示された、この神様の愛に私たちが心を止めつつ、この受難節感謝をもっと歩むことができますように助け導いてください。またこの愛をまだ知らない一人一人がこの愛について知ることができますように、どうぞ聖霊様、あなたが豊かに働いてくださいますようお願いいたします。すべてを御手に委ねます。感謝してイエス様のお名前を通してお祈りいたします。アーメン。